ンサイズ OK やったから、頼んだ。で、今朝来て。着てみたら、胸のところがパカッて割れて
え、どういうこと、どういうこと。
要するに細身タイプのシャツやから。
ほうほうほうほうほう。
おっぱいが邪魔して、胸のところだけボタンが飛びそうやん。
パンパーンって。
そうで、なんかとりあえずでもギリギリ着れなくないから、ネクタイを締めるから、ストール風ので。ネクタイみたいにして前に隠したら見えんかな。みたいな。
すごいな。
そうやね、なんか。やっぱ細身は細身や、ダメ、ダメか、みたいな。
今年もあれやね。磨きをかけて。
何の磨き？
父に。
父？父なぁ。今でも少し痩せてきたんで、ちょっと縮んだから入るかなと思ったけど。
縮むの？
父から痩せるやん。
だから前言ってたやつあるやんか。
あれでしょ？やってみたいよ、あのさ。
マジでやったん
米
や。
ぬかのやつ。言うのすっかり忘れてたけど、すぐやってん。
そう。
うちにな、煎りぬかがあったんよ。煎った米ぬかがあったん、ちょうど。
ほうほうほうほうほう。
タケノコに煎るときに
あ、
な。あったんよ。で、ホットケーキミックスもあってん。
あ、すごいな。
そうで、これできると思って、すぐやったんよ。
なら？
で、すぐ焼いたんで、一口二口目までは、いけると思って。あ、いけるいける。三口目からよ。おえ
マジ？マジ？
ー。おえーってなってきて、で、ただな、レシピを後から見たんよ、番組ホームページから。で、125g のホットケーキミックスに対して、125g の、なんだ、
米ぬ
米
か？
ぬか、同量ね。で、まあ、卵1個と牛乳とかで混ぜ混ぜして、一応ね、普通にホットケーキを作れと。で、たまたま私がうちにあったホットケーキミックスは 200g やった。米ぬかも 200g あった。で、いつものホットケーキミックスはその 200g に対して卵1個と100、何 cc のミルクでよかったんで、作ったらな、全部米ぬかがな、牛乳を吸ってしまってん。で、もうパッサパッサパッサパッサになって、とてもじゃないけど混ざらんくて、しょうがないからまたこういい感じにネリネリできるように、牛乳をずっと足したん。すごい量の牛乳が必要になって、で、とりあえずまあドロドロした状態になって、で、パン焼き器入れて、パン焼き器って別に、オーブントースターに、オーブンレンジに入れて、普通にチーンって焼いた。まあ、いい匂いだし、いわゆる全粒粉のパンみたいな感じになって。三口目からもう、って感じ。
え、食べられへん
で、
の？ま
途
ずいっ
中
てこ
で、
と？
なんだろう、もうダメ、受け付けなくなっちゃって。
お
で、まあ、要するに食パンぐらいできちゃったんよ。ボ
お。お
ンって。18センチ
す
のケー
ご。
キ台できちゃったから。
ええー、お
で、とりあえずもったいないから、しばらくにらめっこした挙句に、時間置いたら食べれるかなと思って、
もったいないの。
午前中作ったんで、また夕方食べてみたけど、もう拒絶反応を起こして、
ダメなの。
これちょっと米ぬかが多かったんかなって。
加減
でも、
すればいいの？
同僚だったから、きついのかなって思って、作り直そうかなと思ったんだけど、なんかまたこれで失敗すると、ホットケーキミックスももったいないなと思っ
そうや
て、
ね。
ものすごい形の大きいケーキをボンって捨てた。
あはほ
だって食えんって。あんなの食べ続けられんって。美味しいっていうかね、香ばしいんだけど、非常に癖がある、やっぱり。口に残る感じ。
パサパサして。
パサパサっていうかなんて、本当にただやっぱ米ぬか。
そうか。
なんかあれ食べてるみたいな、ふすまっていうかさ、
ふ
何？
すま？
ほら、
繊
い
維
わ
質
ゆる、
の？繊維質の？
あ
紙み
れ
たい
の、
な？
なんていうの？
ふすまってあるね。
食べ物ってあるでしょ？あれよ、和室のふすまじゃなくてね。
わしのふすまか思った。
スターっていうふすまじゃなくて、なんかこう、
なんか、
粉
オー
粉、
ブラン
ケバ
と
ケバ
か、
した、パ
入っ
サ
て
パ
るや
サ
つ
し
ね。
た、もみ殻みたいな。あんな感じ。
ほんと。
で、
へえ。
これは、食べ続けたら多分痩せると思う。
お腹はいっぱいなるんかな、じ
な
ゃ
る
あ。
なる、絶対なる。だけど、
お
非常に後味が悪く
ー。
て、なんかね、ムカムカムカムカムカムカムカムカって言って、4、5時間うなってた。キ
こ
モ
ん
い。で、
な
もっ
思
た
い
い
し
な
てい
と
ま
思って
で。
食べたけど、で、蜂蜜かけたりな、メープルシロップかけたりとか、ジャムつけたりとか、いろいろやってんだけど、必ずその米ぬかの味が、バンって前に出てくる。どんなに頑張っても。 これチョコレートでデルデルにしたらいいから、それ意味ないやんか。
そうやな。
そう。ダイエットになるやんか。
うんうんうんうん。
そう。そんな感じで、残念ながら。
ああ、そういうことね。まあでも、あれでしょ？ちょっと若干、こう、胸は痩せたみたいな方が理想なん？
うん、私はな、邪魔やねん。
こいつ。邪魔とか言うてみたいな。
邪魔って、そうそう。撮ってるこれも。
あ、撮ろうか。
撮りますか？うん。うん、ね、だからやったことを報告しようしよう思ってて。
あ、わかった。
うん。
ほな、始めるで。
はいよ。
はいはい。
エニスと
ナナコのムーンライトマジック。
はい、
はいはい、
胸が邪魔だとほざいております。
いきなり言われましたけどね。
2011年も立派な巨乳でいらっしゃいますナナコちゃん。てか私ね、ちょっと胸張ってんのよ。
いや、ダイエットをね、うん、ずっとまあ長年のいつまでそれを言ってるんだとこうリアルフレンドから言われそうですが、
ほうほう、
いい感じで、まあ、3,4 キロぐらい落ちたかな。
あ、いやいや、体重、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
ちょっといろいろやってまして、
あ、でもこれ年末年始正月挟んで3キロ減っていうのはかなりいいんじゃないですか。
うん、必ず冬太るからね。
ねえ、ていうか言ってたもんね。
そうそうそう、うんうん、でもうあれこれやってるんですよ。でまあいい感じでやっとね、うんうん、やっと落ちてきて、
うんうん、
で前言ってたそのエリさんが言ってた米ぬかのホットケーキも作ってみたけど、
はいはい、
激まず。
なんかねそうみたいだったですね。
あ、作り方が悪かったかもしれないけど
激まず。
あのね、いやまずいっていうか、
うんうんうん、
私は続けられない。
あ、
たまたまね、うん、もうどう何やっても米ぬかがドドンって感じ。
あ、
もう口の中に米ぬかいっぱいって感じ。もう 4,5 時間ずっと米ぬかが米ぬかがって感じで。
で何をやってたの他に。
いろほとんど基本的な運動。
あ、そっかそっか。ジムとか行ってんの。
ジムは行ってないけどもひたすら歩いたりとか、まあ、忙しかったりしたんでね、ちょっと疲れもあって、
う
ん
う
ん、
あ、そうやね、年末年始忙しかったよね。
そうそうそう、ちょっとバタバタしてたので、まあ、それも相まってですね、
うんうんうん、
痩せたはいいが、
うん、
でさっきなんでその話になったかっていうと、
うんうん、
まあ、ちょっとライブがあるから。
あ、そうですね、
そう、
今週で ね、今週末だよね、
うん、今週末なんですよ。
はい、
そうで、まあ、その準備もあってちょっと衣装を買おうと思って通販でね、
うん、
こう黒のちょっとこうこじゃれたワイシャツを買ったんですよ、うん、
はい、
それがですね、
うん、
胸のとこがきついと、はい、
パンパーンとボタンが飛んだと、
ちょっと飛びはしないけど飛びそうだって話からそれになったんだけどね。
飛びます、ね、
そう、飛びます飛びます。なので、うん、どうしたもんかなと、ネクタイで隠そうかなとか、
うんうんうん、そのまましとったら
見えちゃうやん。
あ、え、見えるっていうのは上から見えるの、谷間が見える
わけ。上からっていうか、だって普通にもう下着が隙間から見えちゃう。
あ、下着が見えちゃうか。
そうそうそうそ
う、
で、何かで隠せばいいかな、
うんうん、
とかっていうレベルなんだけど、
あ、それでね、胸が邪魔やとほざいてましたね。
そうそうそうそう、あのこの野郎みたいなね、こう。
まあね、いいんです。っていうのか、あれですね、ロン先生の、
パイズリですか？
パイズリのあれもね、そろそろちょっと講義の、
ね、なかなかスケジュールがちょっと合わないもんでね。
していただきたいというところですけど。
うん、あの聞き直したらおかしいね。
ああ、あれ
笑える、乳首でこするとかなんか。
なんか知らんけど、私らってさ、
バカやなーって思ってたからね。
ほんとバカやな。
でかい、乳首でかいみたいな。
そうそうそう。ああ、笑える。確かに。
そうそうそう、う
ん。後から聞き直しても笑える。
そう、聞き直したら、聞きました？皆さん。
あ、あれそう、前回のやつね。
ね、
うん、あ、前回はロン先生か、その前のやつ、
前回ですね、
はいはいはい
はい、ですね、
うんうんうん、
あれ誰ですか、あの男性
ね、
女3人でラブホに潜入っていう記事の時のですけど、あのね、はい、知らない男の人が入ってるんですよ、
怖い、
これ
怪奇現象みたいな。でもその録音っていうそのこういう媒体の中でいわゆるよくありがちな話だよね、そういう怪奇現象。
そうね、あー聖子ちゃんの声にびっくりした。あの昔よくあったじゃない、こうレベッカっていう人の曲で、こう曲と曲の間にこそっと先輩って言ってるって。
あ、そういうのあったね。
あ、
レベッカだったっけ。他にもなんかよかった、そういうの聞いたことある。
あるある。だから、なんかでもすごく今回ね、殿方の声で近いよってはっきり言ってんの。
そう、あー怖い。でも私たちは全然気づかなかった、その時ね。
気づかなかったんです。それこそね、ロン先生が気づいたんですよ。
ねえ、誰か男がいただろうって。
いや、いないいないいないいないいない。
ねえ、怖いわ。
なんで、私もエリスさんも、全男の人が周りにいない環境で、収録をしてるんですが、誰なんでしょうね。
あの、収録っていうか、編集の時も奈々子は気づかなかったんだよね。
気づかなかった。全然それもアップして、まあ、ロン先生が聞いて、誰あれって聞かれて、何のことって言って、私は最初ロン先生の、その何iPod とか、パソコンとかでしか聞こえないから、ロン先生のパソコンが取り憑かれてんじゃないのって言ったら、ロン先生怒りましてね。いいから聞いてみろって言われて、聞いたらなんと、入ってるみたいな。
怖い。
ね、そうなんです。
聞いたことあるかどうかってずっとね、何回か。
いや、知り合いの声じゃないですね。
知らないよね。
知らない、知らない声ですけど、嫌いな声質じゃないですね。
あのね、年格好でいくと30以上だね。
若いだけど、そこそこ落ち着いた感じの声ね。
そうそうそうそうそう、40前半30以降
すごい継承だ。
みたいな感じの声な感じがしましたけど、ね、
そうそうそう、なんか、あ、ちょっと落ち着いた感じ。
でも割とテンポが早いよね、近いよっていう。
そうそうそう、だからなんかね、あの、もたもたした感じではない。
そうそうそうそうそうそうそう、シャープな、
そうそうそうそう、
動きもきっと機敏な人だろうなっていう。
すごい今その人のこうこんな感じこんな感じっていうの。
でもね、それ聞いた、全然知らなくて、その話を奈々子から聞いて、スカイプで怪奇現象だってメッセージがあって、何のことと思って聞き直したら、本当になんか聞こえたから、で、その後、あの、シャワーして仕事行かなきゃいけないっていう時間帯になって、あ、そうだよね。ちょっとだけ、あの、スカイプいいって話したんだよね。
そうそうそうそう。
その後、シャワーするときめっちゃ怖くって。
怖がり。
目つぶってこう、わーってやってるのってなんか、すごい怖かった。
よくあるじゃん、あの、エルム街の悪夢とかシャワーしてるとさ、すごいキッキッキッキッキッってきてさ、こう、シャキーンみたいな、キャーみたいな。
そう、久しぶりにそういう感覚になっちゃいましたね。う
ん、いや、でも別にね、怖い声じゃないし、ただなんでどうやったらミックスしたのかがわかんないんだよね。
そうだよね。本当にね。
俺だよって人がいたらぜひコメントください。
その声を聞いてね。聞いてみて、ちょっと。
いや、だからこのシーサーブログをね、お借りしてるんですけど、そのシーサー側で混ざるとかそういうことも、ありえないでしょ、ファイルで上げてるんだからね。
そうだよね。だからこの収録の時に、入ってる。
スカイプで、混戦したか。
そんなことあるの？
わからん。
ねえ。
ね
え。ちょっと不思議な。
いや、
そんなことをやってて初めてやわ。そうそう、
でもこれが出会いになったりして。
恐ろしい。そんな怖い。そっか。
え、実は僕なんでさ、母。みたいな。
ああ
、そう。ならないか。
だから、あれやね。近いよっていうセリフをですね。大募集みたいな。
みんなに近いよって言わせる。あ、これや。どういうシチュエーションで近いよみたいな。
まあそこもわかんないよね。
ああ、そうだよね。
うん。
家が近いよとかさ、そこまで近いよとか言うのと。
いや、怖、ちょっと逆に怖くなってきたよ。
なんで？
君のそばにいるよ的な、ほら近いよって。
うん、だからなんかこう、思わずこう、一緒に消しゴムを取って顔が近づいたら、近いよって言われた
りとか。何やそれ。いや、私今日
学生のパターンだけど。
今日あれなんですよ、健康診断行ってきてね。
はいはい。で、足開いてきた？
あ、足は開かなかったんですけどね。
あ、そういうんじゃないの、ね、
そうそうそう。それで、まあ、職場の健康診断だったんですけど、ね、内診？内診？検診
その内心は足開く。
あ、そうか。聴診器当てる。聴診器当てて、ちょっと胸見せないといけないやつ。
はいはい。
あれをやった時に、先生がちょっと僕に近づいてくれますかって言われて、で、ちょっと目、こう、ベローンってやって、上見てくださいとかやって、で、顔が近いよって思ったの。
あ、イケてる先生でした。
いや、普通のおっちゃんでしたね。
おっちゃんでしたか、うん、
あ、でもね、レントゲンの人が若かった。
あ、
ドキドキしちゃいました。
でもレントゲンは別に胸はだけないでしょ。
胸、あの、シャツ1、シャツ1やね、シャツ1、
シャツ1だけど、うん、あ、ちょっとこうプラプラしちゃうわみたいな。
そう、ちょっと乳首が、突起物がボンボンとこう立派な乳首ですので
私ね、今整体行ってるんだけど、もうめっちゃ疲れててね、整体行ってるんですけどね、もうもろで背中丸見えですよ。
あ、そうか。
普通に背中こうガンガンやられてるんで。
それって何？上半身裸な？
じゃ裸ですね。下着取って、うん、後ろ脇のベリベリっていうのを着るんですよ。
あ、はいはいはいはい。
そうで、レーザー針とお灸してもらって、でその後マッサージしてくれるんですけど。
マッサージ気持ちいいよね。
もう全身ガツガツ触られてますよ。
あ、若い男の人？
いや、おっちゃんです。
あ、そうか。
めっちゃおっちゃんですけども、おっちゃんに隅々まで触られてるんで、うんうんうん、みたいな感じです。
あ、指が直でくるわけね。
そりゃそうですよ。整体師ですから。
いいな、マッサージちょっと気持ちいいですよね。
そうですね。
マッサージのさ、マッサージのそういう、あれ、いけへん？
行けへんって何？
だからホテルとかさ、いろいろ実況中継しようとか言ってたやんか。ホテル、はいはい、ラブホ潜入とかいう話しとったやん、
うんうん、
でその整体というか、そのマッサージの実況中継みたいな。
ああ、性感マッサージや
それってやっぱり違うのかな。
いや、この前ね、夜ね、うんうん、こっちの、九州の地方局の番組っていうか、うん、こっちのね、
はいはいはい、
福岡のね、地方局の番組ってすごく面白くって、なんかね、こっちの地元タレントがものすごく大活躍してるのね。で、その、本当にその、例えばタモリさんとかいう有名な人ではなくて、うんうんうん、本当に街中でそういう地方局のタレントさんがもう本当にうろちょろしてるのね。やっぱりそういう人に会うのがみんな嬉しいみたいな土地柄ね。そう、それでやっぱり、その人たちがよく夜毎日やってる番組があって、うん、でそこでこう夜のそういうなんとか潜入番組みたいのがあって、
いいね、
で女の人の、うん、いわゆるその、ホストじゃない、なんつうの、ほら、デリヘルの女の人がお客さん番のやつの、そう中継をやってて、でそのいわゆる男の人、その施してくれる男の人が仮面舞踏会みたいな、メガネかけてて、まあ、インタビューされてね、で1万円ぐらいから10万ぐらいまであって、1万円払えば、とにかく絶対行かせてくれる。
行かせてくれるんだ。
絶対行かせてくれる。
指で？
そう、指と口でって言ってた。
あ、
そう、だからくっつきはしないんだけど、どんなことをしてでも1回は行かせてくれるのって1万円っていうのから、ご旅行のお供までするっていうのもしたことあるって言ってました。
旅行のお供、
1週間旅行に行くから、ついてきて夜の相手を知ると。
すごいね。
旅費も出してくれて。
お金あったら何でもできるね。
そうそうそう、っていうのを、へぇーって言いながら見てた。
いいな、それ。
いいんだ。
ちょっと可愛らしい若い男の子を一緒に同行してもらって。
ちなみにね、その人は結構おっちゃんやったんだ
けど。あ、おっちゃんか。
おっちゃんやったんだけど、でも、その、僕はテクニック持ってますみたいな、言い方をしてて、へぇーって思ってたん
そう、旅行にね、一週間一緒にやったら若い男の子の方がいいかなっていう。
まあ、選べたらいいよね。私この人とかってね。相当お金ないとダメだと思いますけどね。
そうだよね。腐るほどお金がある人やったらね。
だって旅費も出すんだよ、一人。
そういうことだよね。そういうマダムヤンがいるんだろうね、世の中には。
いるんでしょうね。
だからそういう商売もあるってことだよね。
そうそうそうそう。
羨ましいでございます。
羨ましいですか。
はい。ね。
ね。だからもうなんか。
だって女王様気分でしょ、そういうのって。
どうなんでしょうね。
ちょっとって。肩もんで、ああ、しんどいわーって、あ、疲れたーみたいな感じで。
エリさんは結構そういうの好きそうだよね。
ちょっと腰腰みたいな。
私、対等がいいんだよね。なんか旅行とかするんでも、どっちも疲れてるはずだから、 むしろこう私がマッサージしてあげるみたいな。
え、じゃあだって自分がお金払って同行してもらうってことでしょ。
いや、私は同行してもらいたくない。
あ、もらいたくないのか。
もらいたくないっていうか、そういう風なとこまで考えは思いつかないな。
あ、でもその好き同士の恋人同士で行くっていうのとまた別で、もうあえて。
そうだね。だって要は目的は夜だからね。
あ、
夜行かしてくれるのが目的で連れて行くから。
どうなんだろう。
で、なおかつエスコートもしてくれるっていう。
なんか最近思うねんけどね、その人生楽しみたい。
それ私第一条件ですよ。
だよね。人生楽しみたいっていうのか、その行く行けへんっていうのはもちろんその結果のあれで、
うん、
なんだろうな、そのそこまでに行くまでのその二人の状態が
いいのか、恋愛とかっていう意味？
例えばやっぱりその例えばそのね、同行してくれる運動のその商売で話が絡めるとすれば、例えばどっか旅行行きましたって、夜景がすごい綺麗な見えるところでディナーをしてっていう、そのシチュエーションっていうのか、でその結果その後、まあ流れによってベッドインして生かしてくれるっていう流れになるのはそれはそれで OK なんだけど、生かす目的じゃなくって、なんだろう、
そこまでの工程が、
うん、
ってことよね。
そうだね、
うんうんうん、
それがちょっときらびやかな。
でもそれって本当は大事なことであって、
うん、
ただそのエッチしたいんだったら、
うんうんうん、
まあ、男性はプロのとこ行けばいいわけだし、
うんうんうん、
女の人だってもっと極端なこと言えば誰でもいいわけじゃない？
そうだね。
そうだけど、うん、そうじゃなくって、うんうんうん、その相手と会って待ち合わせをしてご飯を食べ、
うん、うん、え、どうしたん？
私は普通だってほしいの。
ななこちゃん、
あ、
呪いが近い。どうして？キレちゃん怖い。ななこちゃん、やっほ
ー。ただいま。
おかえり。
何が起きたのかな。
わかんない。怪奇現象。
私起きれた。
いや、オフラインってなってたけど。
私ずっとオフラインかも。
あ、そうなんだ。
うん、でもね、オフラインってなった字が。
うん、
なんでやろ。
いやだね、
まあいいや、ずっと収録続いてる？
まあ続いてる。
どこまで喋ったっけ？ああ、だからデートして、
うんうん、
要するにただエッチするだけが目的ではなく、
うんうん
うん、そのだから待ち合わせをしてデートしてって言って、
う
んうん、その上でっていうの方が私は普通であってほしいんだけどな。
ガツガツね、うん、なんだろう、もちろんエッチはエッチで好きだから。エッチはエッチで好きだから、そういう、そこまでに流れるシチュエーションは好きなんだよ。全然嫌いではないんだけども、なんかね、やっぱね、40過ぎてからね、なんだろうな、でも、40過ぎた方が、その、女のそういう差がっていうのは、ますます盛んになるよってよく言うよね。でもちろん、それはそれでそうなのかもしれないんだけれども、
でもよりちゃんとデートがしたいとかさ、
うん、
そこまでの工程とか過程が大事だよね。
うん、例えば昔の男からさ、急に電話かかってきたりさ、メールとかなんか連絡が入って、いかにも口実で会いたい会えないか的な話になって、
うん、
それってそういう関係だった男っていうことであれば、それ目的でなんか声かけてきてんなっていうのって見え見えってわかるじゃんね。
思っちゃうよね。そうじゃないにしてもやっぱりそれは頭によぎるよね。
そう、それは嫌なの。
うん、
なんだこいつ今さら何の用なんだ。
いや、すごく好き合っててね、うん、なんか別れ方にもよるよね。
そうだね。
不可抗力で別れてしまったんなら、
うん、
ちょっとあらときめいちゃうなとかさ、
うん、てかどういう別れ方が多い？ななこは。
私？
うん、
そうだな、うん、まあ、振ったり振られたりっていうのは同じぐらいの量かな。より好きな人ができてしまったことで、
うんうんうん、
ごめんなさいっていうこともあれば、はいはいはい、向こうに好きな人ができたりとか、うんうんうん、あとはもうこれ以上君に付き合えないと言われて振られたこともあるし、
それはでもあれでしょ、不倫的な部分とかそうじゃない部分とか、
不倫でもちろん、不倫はちなみに私が終わらせたんで、
あ、そっかそっか、
私からごめんなさいをして辞めましたね。で他には振られることも多々ありましたよ。
あ、
お前じゃないって。
あ、そう、
うん、
なんだか私はね、その一区切りがないんだよね。
自然消滅、
うん、どっちかというとフェードアウト的な恋愛の終わり方が、だからなんだろうな、そのいまいち終わってない
はっきりして、あ、そういうことね、
うん、
そういう意味では、まあ、確かに自然消滅もいます。
あ、
いますけど、うんうんうんうん、ある程度はやっぱりこう自分の意思は伝えるかな、辞めるときはね、自分から辞めるときはね、
あ、っていうのか、私ねこれまでにもどうなんだろう、その恋愛の体質っていうのか、その恋愛の傾向ってあるやんね、
うんうん、
その、あ、前も言ったかもしれない、ななこもそうだって言ってたけど、その待つっていう恋愛、ほとんど自分が待つっていうことで、
待ちますね、
うん、でもどんだけ待てばいいのって、あなたからの連絡を私はいつまで待てばいいのっていう話になるじゃんね、
うん、
それであの結局こっちからは連絡したら、まあ、あのできない状態だったりするじゃんね。
そうだね、
そう、そしたらそのまま連絡がなくなっちゃってっていうのが多いな。
ああ、なるほどね、
そう言われれば。
私ね、めちゃめちゃ喧嘩をしてみたいんですよ。
どうして？
喧嘩ってしたことがないのね。
喧嘩か、
喧嘩っていうか相手を怒らすのが怖くって、
あ、
喧嘩ができないんだよね。
わかるな、あ
の、そうで、あ、相手がガーって怒るぐらいだったら、うん、文句言わない方がいいかな。
あ、自分をちょっとこう、
そうそうそう、そう、我慢しちゃえば、
はいはいはいはい、
平和かなって。
あ、
ただ大人になればなるほど、うんうんうん、それは違うなって、
うん、
でもやっぱりこう揉めて嫌な雰囲気になるよりは、うん、なるべく怒らせない方向で話が進んだらいいなっていうのは未だに変わらないかな。
どうなんだろうね。
なんとめちゃめちゃわがまま言ってみたいな。
あ、
なんでメールの返事くんないのって。
そうだね。
だけど、
う
ん、相手にも伝わる仕事があったりとか都合があったりとかするじゃない、
うんうんうん、
それが常に私は先に立つわけ、
う
んうん、で好きな付き合ってる相手といえども、うんうんうん、相手にも世界があって、うんうん、もちろん私にも世界があって、
うんうん、
自分も邪魔されたくない時間があって、
ね、
で私もライブだったらライブに打ち込んでる時間があるから、その時にうだうだされるとうざいなって思ったりもするわけじゃない、勝手な時は、
うんうんうん、
そうだから相手にもそういう世界があるんだったら、お互い忙しい時は一切連絡を取らないとか、
うん、
会わないっていうのもありかなっていうのは、
うん、
頭にあるけど、
うんうんうん、
お互いのタイミングが ね、
そうだね、
合わないと難しいよね、
うんうんうん、タイミングって大事だよね。
そうなのよ。
だからなんだろう、そのフェードアウトして、まあ、終わった風に見えた恋愛も、
うん、
その何かのタイミングで息を吹き返すみたいな、
ああああ
感じのこともなきにしもあらず的な。
いや、昔の人はよぎりますよ、常に。
そうだね、
うん、
うん、
だからもっと極端なこと言えば、自分が振ってしまった人のことはやっぱりなんか申し訳ないなっていう、
それは思うわ、
気持ちがものすごく自分のことを愛してくれてるの、ね、知ってるのに断らなきゃいけないから、
うんうんうん、なんでそれは断らなきゃいけなかったの？
とより好きな人がいたので。
ああそうか、
はい。だからな、絶対にもっと極端なこと言えば、うん、その好きだって言ってくれる人と一緒にいた方が、
うん、
多分、
うん、
言い方悪いけど楽、
う
ん、
そうだね、
でなおかつ幸せ。
ああそう
だと思う。ただ
それよりもなぜじゃあ そっちをこう蹴って、
それはもう自分でも常に自問自答してるけど、
うん、
なんと理屈じゃないんです。
はあ、
苦しくても好きなものは好きなので、
うん、
そっちに行っちゃうんです。
何がうまいとか。
いやー、それじゃないね。理屈抜きでただ好きなんだよね。
なんだろうね。
だからそれはなんで、もっと極端なこと言えば、こっちの人の方が優しいのになとか、
うんうんうんうん、
こっちの人の方がもっともっと 大事にしてくれるのになとかって考えるんだけど、自分が心の底から欲してるのは、あなたじゃないっていうのが、
なんでだろう
ね、なんでだろうね。
すごくよくわかるな。
そうだからそれは、どうしようもないかなって、そういう話をね、この前、整体の先生と話をしたの。そしたらね、女の人は分かんないって言われて。
ほう。
で、自分もやっぱり、まあ、その先生は結婚されて子供さんがいるんだけど、まあ、自分も付き合ってる、まあ、なんか多分、バツイチかなんかだと思うんですよ、多分ね、その人ね。多くは語らないんだけど。で、その女性と付き合ってて、じゃあ私帰るねって言われて、じゃあねって言ったら、一分も経たないうちに怒って戻ってきたんだって、その彼女が。
どうして？
どうして追っかけてくれないの？
嘘。
いや、帰るねって言ったから、じゃあねって僕は言ったのに、どうしてそこで追っかけなきゃいけないのが僕にはわからなくってって言うから、なんか喧嘩でもされたんですかって聞いたら、いや、確かにちょっと喧嘩までいかないけど、彼女がちょっと不完全燃焼な感じで帰るのは分かったけど、まあ、帰るねって言うから、これ以上呼び止めると、また余計喧嘩になりそうだったから、あ、じゃあ帰るなら、まあ今日は帰ってもらって、って言ったら、どうして追っかけてくんないのって言われて、そうなんだって、でそこで引き止めなきゃいけないんだっていうのが僕にはわからないんですって。
なるほど。
そう。でも、まあ、気持ちはわからなくもないですって、女、ね、バカな女心ですねって。
そうだね。
そう。でも、男性に女心がわかったら、それは誰も苦労しないので、いいんじゃないですかって言ったら、僕は普通がいいんです、普通がってすごく力説してて、背中揉んでもらいながらすっごくおかしくて。
本当だね。
そう。ちょっとメモ持ってきていいですかとか言われて、
そこで
そうだからそう帰るねって言った時にちょっと目を見た時になんか痛気だったらあのまた明日電話するねとか、あのもう一杯だけ飲むとか、送ってこうかとかっていう一言が
すごいね、奈々子。
そうあるだけで割と気持ちよく、ね、あ、いいよ、じゃあまた明日ねって言って女は帰れるんですって。でもその一言が男性ができるかできないかで、うまく続くかどうかですよねって言ったらメモ持ってきます
って。すごい。おかしい。
女心っていうのがわかんないですとかって言って。そうそうそう。っていう話をちょっとしてたんだけどね。
そうか。まあね。
でもね、人を好きになるっていうのは理屈じゃないので、そりゃ、ね、好きだって言われる人を好きになれたら、一番、多分幸せだと思います。
それは、じゃあ、なんだろうな、その、例えば自分が振っちゃった相手の人っていうのは、自分に対してものすごく好きだよって愛してるよっていうのをやっぱり言ってくれる人で。
そうですね。
で、自分はどうしてもそっちじゃなくて、自分はやっぱり理屈じゃなくこっちが好きなんだって。
そ
ういう、そのこっちっていう人に対は、例えば君のことが好きで愛してるよっていうのはしょっちゅう言ってくれる人なの？
言ってくれないですね。
言ってくれないんでしょ？
言ってくれないんですよ。だから、揺らぐんですよ、正直。ものすごく愛してくれる人が出てくると、こっちの人といた方が幸せかなって。
だよね。女ってね。だから、
不倫してた人は結局どっちかというと追っかけてるでしょ？常に待たされてるでしょ？
はいはいはい、
そこに自分の方だけを見てくれる人が来たから、ごめんなさいができたんですよ。だけど、まあ、その人も好きだけど、やっぱり自分は追っかけてるのが好きなタイプなんだなっていうのはすごく思い知って、で、結局、愛してる人に愛されたい。
あ、そうか。
愛されてる人を愛すればきっと幸せだとは思うけど、自分は愛してる、自分が愛してる人に愛されたい。ただそれは難しい。
あ、そうか。何や、じゃあ愛って何だろう何よ。
ボイトレの先生もなんか、愛とか恋ってどう違うんですかみたいなこと言ってましたけど。
恋っていう字は下心ってみたいな歌があったね。
はあ、ありましたね。
で、愛は真心って。真ん中に心が入るから。
はいはいはい。
桑田さんの歌だったかな。
なるほどね。でも、なんだろうな、それ、一人で考えた時期があったんだけど、恋っていうのは、自分でするものであって、愛っていうのは、愛し愛されるものなので、双方 の動き、うんうんうん、一方通行ではなく両方からっていうイメージなんだよね、私の中では。そうだね。恋は例えばだから本でもいいし花でもいいし、うんうんうん、こう好きなもの、自分が恋してる自分が大好きっていうイメージなのね、私の中では。
あ、そっかそっか
そっか。そうそう、相手はどうでもいいの、相手の意識とか感覚は全く無視しても、うんうんうん、私あの人に恋してるの、
はいはいはい、そうだね、
あの人はどう思ってるか分からないけど私はあの人に恋してる、うんうんうんうん、でもあの人を愛してるって言った時に、あの、あっちからも愛してくれないと成り立たない気がする、
うん、そういうことだね。
私の中ではそういう位置づけなんだよね、恋と愛の違いっていうの
は。ああ、すごく分かりやすい、う
ん、なのでなんか今日は恋愛論ムーンライトマジック、
ね、たまにあるよね
そう。でも結局みんなそうだと思うんだ。だからそれは女の人に限らず男の人も愛してほしいっていう感覚があると思うんだよね。
そうなのかな。
違うの。だって、ね、い
や、なんだろう、その昔のやっぱりこう、その不倫っていう位置づけで考えちゃうと、自分は愛してるっていう言葉を言っちゃいけないっていう風に勝手に思っている時があってね。
あ、そう、若い時は特にそうかも。
うん、そういう、まあ、いわゆる、その、あまし、ね、うん、世間体で考えると、大きな声で言えない、その、秘密の恋をしちゃってるわけだから。
うん、なんか、間に割って入ってますっていうね。
そうそうそうそうそう。だから、あなたのことを愛してますっていう、好きっていうのは、好き好きっていうのは、なんていうのかな、普通に言ってたんだけど、愛してるって言葉は使っちゃいけないんだっていうのをずっとなんか自分の中のルールみたいな感じで思ってて、
うん、
でだけどある時向こうの方から愛してるよって言われた時に、
うん、
えってその言葉は言っていいのってで私が言っちゃったのね、
うん、
そしたら、言わないと始まらないこともあるでしょって言われて、
ほ
ー、あーなるほどなーっていうすごく深い、
うん、そう、ただね、言ってくれる人と言ってくれない人がいるんですよ。
うん、そうだね。
でも言ってくれないとね、うん、女は分からないんです。
そうだよね。で、だから、あ、そうなんだって私はその時に思って、うん、で、しばらく、じゃあ、会うたびに、好き合いしてるみたいな感じの会話があったんだけど、
うん、
そしたらしばらくしたら言わなくなったのね。
うん、
向こうが。
うんうんうん。
そう、その辺もすごく戸惑ったなっていう。結局分かんないんだけど。
でもそう、だから私のこと好きって言ってくれる人で、うん、毎日のように一日に何度も愛してるって言ってくれる人がいて、
うん、
もうお腹いっぱいなぐらい。
それはでも嬉しくない？
嬉しかったの、ものすごく、うんうんうんうん、でこの人がこんなに私のこと愛してくれるんだったら、うんうんうん、私はこの人のこと愛せることができたら、うん、多分ずっとハッピーでいられるんだなって思ってて、うんうんうん、心の底から本当に愛せるなって思った時期もあったんだけど、うんうんうん、途中からね、うん、ふっと言えなくなっちゃったの私が。
どうして？愛してるって？
うん、で、うん、あんなに言えてたのに、うん、あれなんか言えないな、どうしても言えなくなっちゃったので、嘘ついてる感じがして仕方がなかった
の。それはなんか別の男の人ができたじゃない。
そうなの、結局はそうだった。
そういうことだよね。
そう、うん、結局自分が愛して自分から愛してる人が、うんうん、自分の中にやっぱり住み着いてることに気づいて、
そうそうそうだね、
嘘ついてる私って、自分にも嘘ついてるし、その好きだって相手してるって言ってくれる人にも嘘をついて言うことになるなって思ったら、もうどうにもならなくて、
あ、言えなくなるのね。
そう、それでなんかね、辛くなってごめんなさいをしちゃいましたね。
あ、
もうこれ以上傷つけらんないって、嘘つきたくないって、私じゃない誰かが他にいるわけじゃない。
そうだね、
残念だけど私じゃないって私が勝手に決めたんだけど、だから申し訳ないっていう気持ちの方がすごく多かったけど、しかもみすみす幸せを逃してるかもしれないけど、
わかんないよね、そういうの
って。そう、わかんない。でもあえて辛い方を選んでしまったかも。
そういうことなんだよね。
そうね、愛してるって言ってくれたら嬉しいんですけどね。
すごい嬉しいよ。
そうだけどね、まあ、難しいよね。だからこ そ, その私は不倫してた時の彼が本当にもうダメになる直前に身元でボソッ、絶対言わない人だったのに、ボソッと一言愛してるって言われた時に号泣だからね。
そりゃそうだね、
やっぱりだから私も同じような感覚、愛してるなんて言ってもらったら申し訳ないっていう気持ちがあって、
そうだね、う
ん、その家族がいるのに、
そうだね、
私に愛してくれって言え、うんうん、言ってくれなんて言えないみたいな、だからこそ言ってくれた時に、
うんうんうん、
あ、世間体的には間違ってるかもしれないけど私たちは愛し合ってていいんだっていうような感じで、なんかその時はこのままの私でいいんだっていうような感じだったよね。
そう、その分かんない、世間は分かんないけど二人の世界っていうのを勝手に作ってて、そこでは OK なんだっていう勝手な自分の
でもみんなでそうやって自分に一生懸命こう折り合いをつけて一生懸命理由つけて、
うん、
分かんないよ、すごく間違ってること言ってるかもしれないけどみんなそうやって自分で一日を納得させて終わるんだよね、
うん、
そうなの、なんか今日はとっても真面目なムーンライトマジック
本当やね、
全然エロくないって文句言われそうですが、
まあこういう回もありで、
たまにはでも女心のことも勉強してみてください、殿方、
うんね、そういう感じで。
でも女心なんて分かんなくて当たり前だと思うんだよね。
男心も分からんよ、ね、
分かんないよ、そう、
うん、
だからでもだからそれで分かんないっていうんじゃなくて、
うん、
それの中でお互い話し合ったり会話したりで歩み寄るから恋愛が成り立つんであって、
やっぱりちゃんと話をして会話をして言葉でね、
そう、
愛し合うみたいな
ね、でも難しいね、なんで辛い方行くんだろうね
分かんない、本当にそう、
ね、でもあの愛されて告白されるばっかりで自分から好きって 言わない人とかいるじゃん、女の子でも、
うん、
自分から愛される言葉あっても自分から愛すことはないみたいな、
あ、そうか、
だから本当にこの人のこと好きかどうか分かんないんですって、いつも告白されるからなんとなく付き合って、
本当、
そうだからそれでもいいかなと思って付き合うけど、うん、本当に好きなのかなって、好きって言ってくれてるから付き合ってるだけで、っていう相談をされたことがある。
あ、そうなんだ、
でもそれは一つの幸せの形なんじゃないんですかっていう答えは、
うんうんうん、
答えの一つとしてあるんじゃないですかって話をしたら、うんうん、なるほどねとは言ってたけど、ただ一例として私は好き、自分が愛した人じゃないと、
うんうん、
私は自分が納得いかないんでって言ったら、
うんうん、
ああってそんな燃えるような恋愛がしてみたいです
そうか
とか言ってたけど、
燃えるような恋愛か、
うん、
そうだね、なんか分かんないね、
こう答えはないんじゃない、
そうだね、
答えはなんか自分が死ぬ時に目を閉じる瞬間に誰のことを思い出すのかなっていつも考える、
そうか、何人の男の顔が浮かぶか
走馬灯のように
、親兄弟じゃなくて親兄弟じゃなくて男をこれまで関係した忘れられない男が、
いやたった一人が出てきたら最高だけどね、
あ、どうなんだろう、でもねその時例えば今自分が何かね不慮の事故でもあって、で今一番愛してる人の多分顔が出るんだろうし、
そうでしょうね、
じゃあ80いくつの時は80いくつ
の時に恋愛してる人の顔が出てくるんじゃない、じいさんや
ー茶飲み友達みたいな、
そうそうそう、なんとかじいさんが一番優しかったなみたいな、
そうそうそうね、
いいんじゃない、もう答えなんかないし、間違ってんのも私はいいと思うけどな、
そうだね、その時一生懸命こう人を好きになって、
う
ん、
そうそうそうそう、
人生一生懸命生きてるっていう姿が一番人間らしくていいんだろうなという感じはあるね、
ただいつでも私思うのはやっぱり自分のこと愛してくれた人にはものすごく感謝してる、
あ、
一度でもやっぱり私のことを愛してるって言ってくれる、
そうだね、
私のこと好きって勇気を振り絞って言ってくれた人にはものすごい感謝をしてるね、
でもそれちゃんとであれでしょ
ん、
ちゃんと最後まで答えてあげれるかどうかっていうのはまた別だもんね、
でも誠実に全身全霊で、
うん、
ごめんなさいとかちゃんと答え私は出してるつもりだね、
そうね
じゃないとやっぱり辛いじゃん、その人
本当辛いね、
うん
うんうんうん、
だから、うん、もっともっと幸せになってくれたらいいなと思ってるけど、
すごい幸せになってくれたらいいなって思ってるけど、
うん、
それは結果 自分のエゴだったりするなって私は。
それも思う。
すごくなんか感じ
た。だって自分がイエスって言ってあげれば
そういうこと
で、ね、いいだけの話だよね、本当、うんうんうん。
それですごい辛い思いをさせてしまったことが。
でも結局世の中みんな自分主体じゃない？うんうん、まあね、最後は。
まあ、うん、それはそうなんだけどね。
だからこそ最後まで一緒にカップルでいられたら、うん、すごいことだと思うんだけどね。うん、
そうだね。いやまあね、いろいろありますな。
ねえ、うん、でも多分これを聞いてる女子諸君は、うんうん、多分、うん、うなずいてくれてるんじゃないかなと。
そう。そうか。
え、うん、男性諸子は、はぁって思うかもしれないけど、これを踏まえた上で、女子、あの、頑張って、意中の女性を口説いていただけたらなと。
あ、すごいですね。うん、なんか私、鼻詰まってさ。思考が止まった。
なんで最後にそれかな。
ほんま先からずーっと鼻詰まってるなと思って。
私もちょっと咳が出る。
あ
っていう感じだけど。
あ、でもあれですよ、今週末のライブに向けてちょっと体調万全にね。
エリスさんからハーブティーと喉飴をいただきましたので、
あもう、ね、
大事に、はい、いい、あと5日間踏ん張って、
はい、またそれ聞けたりできるのか。
ん、
またそれは、
YouTube にどんどん上げてきますんで、
はい、
この前のも YouTube 上がってますから。
あ、見てないんちゃう私。
全然多分私の日記を見てくれてないと思って。
見てないわ。
はい、ぐじぐじ泣いてますけど、あの、見れますから。
ああ、そっか。
はい。
はい。わかりました。
いやいやいやいや。いや、そんなで夜勤になってみんな知らない人が探されると困るんですけどね。
じゃあちょっと今日はかなり長めなんで。
長いですね。まあ、ちょっと、なんとかしましょうかね。
はい。
はい。まあ、こんな日もあるよ、ム、うんうん、ライトマジック。
そうですね。
うん、
はい。2011年も始まって、生で喋るのは今回2回目。
そうだね。
うん。まあ、ちょっとしっとりと。今日は男と女 の、 その恋愛話みたいな。
そうね、もう2月だしね。
うん、あ、バレンタインか。
あ、バレンタイン。
せやね。
世の中の女子が浮き足立つ。
うんうんうんうん。
デパートの地下のチョコレート売り場すごいもんね。
う
ん
う
ん、
ああ、じゃあちょっと来週はバレンタインのお話でもしましょうか。
そうだね、バレンタインの思い出なんて、
ね。そうだね。
語りつつ。
そうそう。そういうことにしましょう。
はい。はい、まあ、わかんない。ロン先生が乱入してパイズリになるかもしれませんけど。
そうだね。まあ、それはそれで。
チョコとパイズリが成り立たないっていう。
まあ、それもモンライトマジックと。何でもありで。
はい。
はい。
ありました。じゃあ、今週はこの辺で。
はい。
はい、うん。それでは皆さん、また来週。
ナナコのムーンライトマジック。